最大者の夜
ヘルス。
ヒーラギフカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰りヤシの組三浦あずささんは俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、
はい、
いよいよまあ、本日が明けて、本日が、はい、3月10日、
はい、
中野440スタジオで、
はい、
二次元最大者の夜ライト、もう10ですね、10です。
お
ー、はい、Cパートより愛を込めてが、会場13時開演13時半、
はい、
で、まあ、当日券1800円で開催されるということで、
はい、
はい、はい、
まあ、新しい会場ですね。
そうですね、
阿佐ヶ谷を飛び出したわけ
です。阿佐ヶ谷を飛び出して、はい、飛び出したけど中野っていうのは全然中央線から逃れられない
そうですね、う
ん、まあでも土日の、ね、土日の総武線も止まりますから、
う
ん、中野はね、
そうね、まあ、その辺も含めて早めに来ていただければと。
ブロードウェイで時間も潰せるという、
そうね、
まあ、
そう
なんですよ、会場ですから、
ね、はいはいはい、はい、まあ、そんな感じで、まあ、来週以降、
はい、
多分再来週くらいにライブどうだったかみたいな話ができると思いますんで、
はい、
よろしくお願いします、
はい、お願いします
です。
はい、
じゃあですね、
はい、
まあ、今期アニメの話、
はい、
していこうかなと思うんですけれども、
はい、
じゃあちょっとと私から行かせてもらっていいですか。
はい、
やっぱりね、藤原初期が、
うん、
どうも、
うん、
どうも俺の目の前をちらつくと。
おどういうこと。
あのアホの子の一挙一動が、
はい、
6話の多分、確か最終パートだったと思うんですけれども、
はい、
まあ、かぐや様と、はい、藤原初期が二人であの生徒会室いまして、
うん、タイトルすら言わなくなったんですね。
藤原初期
から始まるんですね。まあみんな見てるでしょうし。
え、今日タイトル言わない感じですか。
言わないってもいいです。
はいはいはい。
でね、まあ二人でいて、はい、藤原初期が、
はい、
まあ、昔かぐやさんは全然笑わなかったと、
はい、
でも今はすごいにこやかになってみたいな話をして、うん、
はい、
で、で、いつか私がこうかぐやさんをもっと、
うん、
もっと笑顔にしたいと、
うん、
もっとゲラゲラ笑ってる、かぐやさんを見るのが私の夢なんですみたいなことを言うわけですよ。
はいはい、
そしたらまあ、かぐや様もいや、そんな慎みにかけることしませんよと言いながらも、うん、なんかちょっと、あ、嬉しいわみたいな感じになってるんですが、うん、藤原初期はですね、いや、でもそんなかぐや様でもかぐやさんでもうちのペスの芸を、犬ね、飼ってるじゃないですか、うん、ペスの芸を見たらきっと笑っちゃいますよ、うん、すんごいんですよペスのチンチンってまず、
はいはい、
まずかますわけですよ。
はいはい、
したらかぐや様が飲んでた紅茶をまずブーッと吹くわけですね。
はいはい、
でもう全然それには気づかずに藤原初期がペスのチンチンすごく変なんですとか、
うん、
やけにチンチンが左に曲がってるんですとか
左に、ね、
どんどんどんどんこう出していくんですよ。
はい、
でその都度その都度もうかぐやさんがもう紅茶は服は、
うん、
っていう感じなんですね。
はい、
でこれっていうのは
アンジャッシュさんのコントみたいな
やつ、ね、なんかね。
でこれっていうのはかぐや様が性知識がなかったじゃないですか。
はいはいはい、
皆無に等しかったじゃないですか。
うん、もう子供ができるもも
うキスで
みたいな、できるみたいな。
でそれがあってからやっぱり最近は勉強してると、
うん、
学習してると、
はいはい、
でその学習したことで要はようやく子供が今下ネタっていうものに気づき始めてた頃で、
うんうんうん、
今一番その小学生レベルの下ネタに耐性がないと、
うん、今ホットワードなわけですね。
そうそう、ホットワードそうで、ただかぐや様も葛藤があって、
はい、
その昔笑わなかった自分を、
はい、
でもそんな自分にずっと寄り添ってくれて、
うん、
でなおかつもっと笑わせるのが夢なんですって言ってくれる、
うん、
藤原さんの夢をこんなことで叶えたくないと、チンチンで大爆笑するっていうことで叶えたくないと、
はいはいはい、不本意だと、
不本意だとって思ってなんとか我慢しようと思うんですけど、
うん、
これやっぱり藤原初期ってこうやっぱアホの子なんですけど、
はい、
アホの子なんですけど、やっぱただのアホの子じゃなくて、
うん、
ちょっと小悪魔的要素も兼ね備えてるじゃないですか。
うんうん、なんかそういうの敏感ですよね。
そうですね。
当然、親って気づくんですよ。
うんうん、
親って気づいて、もうどんどんどんどんもう、なんだったらもう犬のチンチンじゃないのかな、これくらいになって、
うんね、
バンバンバンバンぶつけてって、ね、で、かぐや様もう吹き出しちゃうんですよ。大笑いしちゃうんですよ。
はい、
でもうやめて藤原さんとか言ってて、
うん、
で、でも、ほんとこれ 今私たち2人だけだからいいけれども、うんうん、あの男性がいる時とかこんなはしたないこと藤原さんも言っちゃダメですよって言ったら、うん、あの藤原書記が分かりましたみたいなこと言うんだけど、はい、全然顔が分かってない顔、うん、ニヤニヤニヤニヤして、
ね、狙ってる顔ですよね。
そこに白金くんが来るわけですよ、うん、で、で藤原書記もさすがに自分ではその会長がいる前ではチンチンとは言えないから、うんうんうん、なんとかして会長にチンチンって言葉を言わせようとする
で、うん、うん、で別のゲームが始まるの。
別のゲーム始まって、あ、何でしたっけ会長、あの路面電車のことってなんかあの他になんか言い方なかったでしたっけみたいなことで、まあ、チンチン電車を言わそうとして、うん、
まあそれでももう連想してもう吹き出してますからね小学生なら
で会長が、あれ、うーん、それはもしかしてチンチくらいまで言うんだけど、うん、したらもうかぐや様が、はい、トラムってでかい声で言って、うん、英語ではそういうらしいですわよみたいなことで全部潰しにかかる、うん、藤原書記のその言わそうとしてる、うん、会長に言わそうとしてるチンチンを全部、
うん、会長に言わそうとしてるチンチンをね
もう会長が言ったら私会長の前でチンチンで吹き出した女になってしまうということで全部迎撃するんですね。したらもう号を煮やした藤原書記 もう何回も何回も迎撃されてるから、もう何なんですかかぐやさんと、うん、私会長にチンチン出してほしいのにかぐやさんが邪魔するから会長チンチン出さないじゃないですかみたいなことをあの子も小悪魔なんだけどやっぱ最終的にアホの子だ、うん、そしたら会長がチンチン出してほしいのに邪魔するから会長チンチン出さないじゃないですか変態っつって現場を逃げ出すわけですよ、うん、はいはい、で藤原主義はもう会長逃げちゃったし、うん、でもそこで二人きりになったってことでまたチンチンチンチン言い出すんですよ。そしたらかぐやさんがもうチンチン嫌、これ以上チンチンでいじめないでとでそしたら藤原書記がもう何回かチンチン口にしてるじゃないですか
もうね、うん、
一度も二度も同じですよって言ってる、うん、ドアの陰で石神くんがそれを聞いてて何をしてるんだって鼻血を出すっつって終わるって
ことですね、うん、はい、
もう素晴らしかったですね。
素晴らしい、
よかったですね、面白かったな、
よくできたコントかつ、うん、アホの子藤原初期のその際立ったところ、うん、そしてあとやっぱり石神くんと同じ気持ちの俺っていう、うん、なんかいいの聞いちゃったなこの会話っていう。
でその終わった後になんか5秒ぐらいのなんかちょっとした、
はいはい、
みたいなのがあって、はいはい、そこで石神くんが藤原さんについてるの、はい、みたいな会話があって藤原さんがうんってなるみたいな、うん、ちょっと小ネタみたいなのもね。
藤原正樹はね石神くんに何か言われた時は結構存在で、うん、俺その時ちょっとトーンとして覚えてるのがチンチンついてるんですかって言ったらちょっとえに近い。いやーでもねちょっと藤原初期はね私の中でやっぱりちょっと今季ガンガンガンガンしますね。
なるほど、は
いはい、うわあそこにいたい俺なんかちゃんとツッコミとしてあそこにいたいっていう意外とねかぐや様のね藤原主義はね萌えの心で見てなくて、うん、職業意識で見てますよ。
ああツッコミ目線というか
もうこれはこれ鳴らしたいこの現場をこの無法地帯をっていうね、
まあ、なるほど、はいはいはい、仕切りがいませんからね
仕切りがいない、まあ、そんな感じで、タイトルは藤原初期は言わせたい。そんな感じ。私かぐや様から行かせてもらいました。
はいはいはいはい、
さあどうでしょう。
はい、じゃあ私はですね、はい、まあちょっと喋ってなかったなと思うので、うん、魔法少女特殊戦アスカ
出た。
はい。
ああ、ね、そっか。最初の頃ちょろっと喋ったぐらいだ
な。なぜまだドイツはこれに気づかないんだと思ってました。
まあ、4話で、はい、まあ、仲良くなった友達、うん、ちょっと褐色の活発ののぞみちゃんっていうことを、まあ、仲良くなったプール会、
うん、
プールに行ってみんなでわーって楽しくなって
幸せな会ですよプール会なんか、
ね、でまあこう帰り際にあ今度この映画見たいんだっつって前売り券をみんなに配って、うんうん、じゃあ今度行こうねっつって終わって、うん、拉致られてい
やあれはね
焼肉屋で、
うん、敵の組織みたいな、
敵の組織みたいな、
なんか警察の娘さんなんだっけ、そうですよ、警察機関の
公安の、その娘さんなんですよ、うんうん、でまあ、そいつをこう 誘拐すれば魔法少女が助けに来ると、うん、魔法少女を捕らえるのが目的なんですけれども、まあ、とりあえずそののぞみちゃんをまあ誘拐して、うん、まあ、焼肉屋にこう連れてくる
焼肉屋、
はい、でまあちょっと脅して、
うん、
まあちゃんとした地下室みたいなところ、
ちゃんとした地下室、うん、そんじゃそこらの地下室じゃない、
ちゃんとした地下室
みたいな
ところでこう動けなくして、
うん、
まずねトングを熱するんですよ。
怖い怖い怖い。
芯に。
あらあら、チンチンに。
チンチンに。リンクした、
トングたちは熱したい。
おかしな話だ。普通の焼肉屋そんな使い方しないですからね。
う
ん、
でトング熱して、こう、お腹にジューってやって、
お
で、こう持ち上げて、こう従来のね、うん、アニメの拷問なんて、うん、熱いってやって、
うん、はいはいはい、
楽しいんじゃないですか。
うん、まあ確かに。
ジュってやって、いやーってなって、トングを持ち上げて、皮膚がトングにちょっとつくっていうところまで意外してないと。やるな
やるなじゃないよ。
これはもう、ブイチューさん、これはやるなと。
やるな
やるなじゃないよ。
あれでしょ、
これこれ
こういうの、こういうの
おかしいわ。
でも、水攻めとかしたりとか。
うん、別に水ガンガン飲ますんだっけ、
ね、そうです、うん。もう別になんか、何かを自白させるとかじゃなくて、ただ痛めつけて、みたいな、うん。で、警察組織ももう動きません、つって。
うん、
こういう、もう、生贄みたいにしたら、大手を振って潰しに行けるから。復讐だっていう、復讐だっていうことができるからって言うんですけど、その、まあ、友達だからっつうので、その、アスカと、あの、もう一人仲間、クルミちゃんっていう仲間と、こう、まあ、乗り込んでいくんですけれども。でも、ちゃんと魔法少女らしさがありまして、まず、こう、見張りやつ、みたいなやつを、こう、バーンって倒して、倒した後に、この、その、クルミちゃんっていうのは、ウォーナースっていう、回復系の魔法使いなんですよ。薬とかも使えるんで、マジカル自白剤っていう
髪の毛と下の方がなんか
ポップなもんですね。
なんかお邪魔状ドレミとか出ててこないマジカルな感じしますけどね。
マジカル自白剤を注入。
でもそれさマジカルいらなくない？マジカルいらなくないそれ？
でまあまあこう敵が何人おるとか、
うんうん、
敵の能力もどこにも自白させてこう乗り込んでいくんですけども、うん、はいはい、でもその敵のボスみたいな女の子がこう。こうもうぶら下げられてるんですよ、うん、両手製をつらさ、うん、つれ、うん、
はいはい、
つり上げられてる感じになって、でまああのじゃあ拘束着解いてあげるっつったら腕をバツンって切るんですよ、
うん、あれハサミだっけ、魔法のハサミみたいなやつなんで、
バツンって、うん、あ腕そんな綺麗に切るとこやりますかと。
着眼点
やりますか、
やっていただけるんですか
やっていただけるって何、
おかしい、俺の見てるニコ動なんか変なコメントが流れてる。
なるほどね、回復系を出したってことはこれからどんどん切断する気ね。
なるほどなるほど
なるほどねと、
なるほど、
どうせくっつくもんなと。
ああ、そうですね。
まあまあ、あの女助けて、うん、まあ、くっついてって言って、うん、まあ、でも、
ついて
って、
ええ、
いろいろ怪我もね、
怪我も一応ね、
トングの後も直しました、
ね、はい、うん、一応直しました、直しました。ただ、もう完全なる PTSD にかかってしまいました。
はい、はい、トラウマ。
もう魔法少女を見るのも怯えてしまうっていう。
味方のはずなのに、はい、助けてくれたのにもう。
まあまあまあ。
でも、そこで、そのくるみちゃん、マジカル自白剤だけじゃないです。
あ、そりゃそうよ。
そりゃそう。
魔法少女だ
よ。そりゃそうよ。
でも、本当にちゃんと、一週間だけの、こと の, その記憶を消すことができる、
うん、
そしたらもうこのトラウマとかもなくなります、うん、でもその思いプールに行った思い出とかも消えてしまいますみたいな、
はい、トラウマだけじゃなくもう
全部
期間、はいはい、思い出も含め
て、アスカはやっぱりその初めてできた友達みたいな感じなんで、うん、ちょっとやめてみたいなのを言いかけるんですけど、
うんうんうん、
でも友達のためだからっていうので諦めて、うん、まあ、記憶を消したら、まあ、翌日普通に元気な、
はいはいはい、
元気な腕もついたのぞみちゃんが、
そりゃそうだ、ついてよかった、
よかった、うん、おはようみたいな、いつもの元気な感じに戻ってきて、うん、で元気だねって言ったら、そりゃそうだよ、だって今年、今日は今年初めてのプールだよ、うん、みたいなのも完全に、あ、忘れてんねやみたいになって、うん、で屋上で一人でこの映画のチケットをもう行くことないのかってこう払ってこう屋上に行った
ら、はいはいはい、
のぞみちゃんが走ってきて、今度この映画行かないってその同じ映画を見せ
る、ちょっと救われる、
そうなんですよ、わーってなって、でまあそれで結構そのアスカもやっぱりその魔法少女としてもう戦うのは嫌やったけど、もう一度仲間を救うために その特殊部隊に入りますっていうので、うんうん、こう5話が終わるんですけれども、うん、そのね
最後だけいい話しました、
ね、なんか辻褄合わせました
から、うん、いや俺いい話しかしてない
イントロ重すぎたイントロが
あとでも子供の時に魔法少女に憧れてたっていう時のちっちゃい頃のアスカがめっちゃ可愛い、う
ん、ああなるほど、
うん、いやでもねあれはねやっぱあのそういう意味ではまあ面白いというか、
ね、そうですね、う
ん、最新回まで見た
最新まだ見てない8話ぐらい
は最新回はねその、はい、くるみちゃんでしたっけ、はいはいはい、あの子はちょっとあの子アスカに対して、ね、
あの子ちょっとサイコレズ感
そうそうそう
はいはいはい
でちょっとねそういう割と汚れ仕事を請け負うようなところもあって、うん、なんか雰囲気は本当にあの春日のくるみちゃんみたいな
はいはいはいはいはいはい
ごめんくるみちゃんみたいな感じなんだけど、はいはいはい、なんか捕まえた敵を縛り上げて、はいやっぱなんか忘れちゃったけど、
マジにペンペンみたいなのして
るやつですよ、ね。そうそうそう。あの、マジカルなんたらみたいなの
を。また
で、それは、
そう、その一個前の回で、どっかにいた組織の腕ちぎってるんですよ。
ああ、はい。また腕
また腕ちぎって、で、殺そうとしたけど捕らえたっていう。
ああ、なるほど。
その多分その続き
で、ね。で、その子がもう縛られてんだけど、はい、縛られ方ももう、なんかちょっと SM チックな縛られ方で、はい、で、腕も転がってるんですよ。はいはい、で、安心して、これは、あの直してあげる、うんうん、でもその前にみたいな感じでちょっと拷問に入るんだけど、はいはい、なんかあのとにかく感度、はい、体中の感度がものすごい敏感になる敏感になるマジカルなんだ
けど
注入して、
はい、
だからまあそれで、だから快感も痛さも、
うん、全てが、
うん、全てがっていうことでおそらく拷問したんであろうみたいなシーンになる、
うんうんうん、それ僕が持ってるエロゲーでそういうのありますか感度何千倍みたいな
あの深夜ですけど地上波の
ですよね、うん、
あの今日の放送もしかしたらここまでは R15 くらいの出だしもチンチンから入りましたし
ね。だしない
やでもやっぱり、ね、戦闘シーンとか本当普通にめっちゃかっこよかったですよね、うん、でどんどん仲間元仲間たちも増えていったりとか今してて、はいはい、まだ全員揃ってはないんですけど、はい、そいつらごとの武器とかもまたかっこよかったりするんで、ね、結構なんか普通にグロいだけじゃなく
はいはいはいはい
グロいだけ
言わないとね
それ言っとかないとねでも面白いよね
面白いですね
はいはいはいはい
なんかキャラでもさなんかちょっと、はいあの他にない感じの目が
そうですね
キュッとしてて、
うん、ちょっとなんかあの押切さんっぽいようなまつげだった
ああはいはいはいはい
かっこいいですね、うん、面白いです
さあじゃあこの流れから乗るかそらすかどっちでも大丈夫です
じゃあ
もう一回ハイスクール DD とかや
の話します
今期あんまり DD 感のある
思い出してします
全然今期じゃない
じゃあ
もうどうですか今期、は
い、じゃあもう一回あれしますかじゃあもう一回チンチンアニメの話しますかそんなもう一回かぐや様の話していいですか
こんなもう一個チンチンあったか
あのいや僕がそのかぐや様ね、
はい、
まあ、最新回まで、収録時点の最新回まで見ましたけど、はい、チンチン回もすごかったんです、うん、チンチン回もすごかったんですけど僕がおって思ったのは白金くんの妹
はいはいはいはい
ケイちゃん
ケイちゃん
白金ケイはい。が、白金くんの、その会長の回想シーンみたいので、ちょっと出てきたぐらいだったんですよね。うんうん、今までは、
はいはい。
で、割とお兄ちゃんに対して、はぁ、何それ死ねみたいな感じで言うような、う
ん
うん。
口が悪い感じ。
口悪い妹なんだなって僕はずっと思ってたんですよ。
うん、
で、が、生徒会室にやってくると。
はい。
で、
同じ学校なんですか
中等部。
中等部。
なるほど。
で、その、中等部でも、その、生徒会の役員をしてるから、うんはいはいはい、その、高等部の生徒会役員はどういうのか、ちょっと見たいと、
うんうんうん。
で、それでやってくるんですけど、
はい、
で、かぐや様は、割と、あ、これで、妹に気に入られたら、うん、みたいなところもあって、はいはい、割と仲良くしようとかするんですけど、うんうん、実は、で、まあ、二人でいろいろ喋ってんですけど、うん、そしたら、藤原さんが来るわけですね。
はいはい。
そしたら、ケイちゃんみたいな感じで言ってくる。
うん、
ほう。どうやら、知り合いらしいと、
うん。ほう。
あれ、藤原さんの妹が、
そうそうそう。
ケイちゃんと、同級か何かで。
ああ、なるほど。
藤原初期三姉妹らしいです。
うん、ああ、そうですね。
で、それの一番下と確か、ケイちゃんが。
仲良くて、うん、で、なんか家にも行ったことあるみたいな感じのことを言ってて、で、その二人がやたら仲いいんですよ。
うん、
あの、なんか、手のひら合わせて、なんとかだもんねーとか言ってる。思ってた感じと違うじゃん。
うん、
でもこれも悪くない。
そう、だから、その、かぐや様としては、いいお姉ちゃんみたいな感じで思われたいんですけど、ケイ、うんうん、ちゃんが、その、藤原さんのことを、近ねえかなんか言うんですよね。誰、あれ、また、私のそのポジションを奪うのねみたいな感じで、あの、例の目になって、例の目になって、
ずっと。批判だ。
その、心の中ですごい、言うんですけど、
はいはい、
今度3人でお買い物に行きましょうみたいなこと言ったら、私はずっとあなたのことを。
いつもの手のひらがいい。
情緒不安定。
手のひらのもう、くるくるくるくる帰り方がですね。
心の中で。
はい、すごい、いや、それがすごい、面白い。面白い、うん、またギャップもありで、うん、よかったな。あ、なんか、ツンケンしてる妹って感じでもないんだな、うん、お兄ちゃんの前だからそんな感じになるんだなっていうのが見えてね。
だから、逆かもしれない。なんか気持ち的な。
はいはいはい。
感じも見ちゃいますよね。
はいはいはい。で、さっきちょっと話も出てきましたけど、あと、もう一人、新キャラというか、が、石神くんがね、という、新しいキャラというか、
うん
うん、男の会計だっけ
会計ですね。
生徒会、まだいた
ってこと？そうです。あと一人実はいて、いなかったのも、いなかった理由も、家で仕事をするから、
うんうんうん、
そう、生徒会室ではなんとなく打ち合わせをするぐらいで、うんうん、家で全部計算ができる。うん、結構な、まあ、天才肌というか、うん、計算に関してはもうめちゃめちゃ、できる子なんですけど、こいつがね、ちょっとネガティブをこじらせすぎててですね、なんか、何かあると、もうすぐ自己嫌悪というか、ネガティブな方向に持っていったりとか、そのくせ、口が悪いから。
余計なこと言うんだよ、
ね。余計なこと言うんですよね。その、かぐや様は、うん、あれ、何の話でしたっけ、その胸の話した。
ああ、あったあった。なんか誰と、でも、白金くんと話してた。
そうそうそう。が、二人で話してて、まあ、かぐや様は、
弓道部だ。
あ、そうそうそうそう。
弓道の話になって、そう、うん、藤原初期は胸があるから、うん、なんか、鶴が当たっちゃうみたいな。
はい。で、まあ、かぐや様も、生徒会とは別にその弓道部をやってて、うんうんうんうん、みたいな話をしてて、だから、弓道とか、やりやすいんじゃないですかね。何せ、これがないから、はいはい、みたいな、胸をストーンとするような、そうすると、後ろにゴゴゴゴゴゴゴゴっていう感じが来てて。でも、藤原さんは、おっぱいが大きいからいいですよね、みたいなこと、ボインボインみたいなこと言ったら、もう一人、ゴゴゴゴゴゴっていう、まあ、間が悪い。
いや
ー、気も弱いんだよね。
そうなんですよ。
気も弱いし、うん、その、まあ、いわゆる陰キャで、
うん、
はい、ちょっとオタク気質なのかな。
もうそうですね、ゲームずっとしてたりとかするので。
ほんって、それもあって目立たないようにっていう感じもあるんだけど、うん、ただ一言言って
デリカシーがない。
そうそうそうそう、デリカシー。だから本人いないと思ってるんですけど、だからなんですけど、なんでそういうこと言っちゃうかなっていう。
上野さんの山下あたりにしばかせたり。
で、生徒会室を帰るときに、毎回、すいません、衣装を書くので帰りますみたいな、そういう一言ネタみたいなのもあるし。
白金くんが、うん、そうか。でも、死ぬなよ。
いいな
ぁ。石神くんいいよね。
あ、すごいいい。中で。
あの3人に負けないキャラじゃないとダメですもんね。
う
ん、
そうそうそう。いや、あれは面白いっす
ね。だから、まあ、新キャラもどんどん出てきて、まあ、新キャラもなんかすごい魅力的なキャラいっぱいだなと思いまして。う
ん、ちょっと溜め込んでるんで、
はい、ぜひぜひ。
はい。
じゃあ、最後もう一個だけちょっと軽く言って。
はいはいはい。
まあ、この流れでなんですけど、はい、最近ちょっと山下が可愛いんですよ。
はいはい。
山下
さんの。上野さんの。
はいはい、上野さん。
はい、はい、
不器用の。
はい。
それ、 可愛いなって思ったきっかけが5話で、はい、あの3人が夜の学校に来るんですよ、
うん、
で学校の階段の謎をこの発明で暴いてやると、はいはいはいはい、ただその階段は実はあの上野さんが全部仕組んでて、うん、で、
はいはいはい、
要はあの2人で田中くんと2人で行って、うん、キャーみたくなるようにすると、はいはい、で、で出発みたいなこと言って、うん、あのしたらあの田中くんの耳元で、うん、あの上野さんが、うん、でかい声出すんですね、はいはい、うわーみたいな、
はい、
何もうびっくりしますよって言ったら、うん、ビビってるビビってるみたいなことを言ってよしじゃあ改めて行くぞっつったら山下さんが、うん、部長すみません、
うん、
部長って、はい、振り返ったらもう怖いの苦手プラス、うん、ちょっと我慢してたプラスびっくりしたで、ねうん、大量な失禁をするというですねでまあみんなそこでてんやわんやになるんです
けど、はいはいはいはい、
あれのね、よかった、う
ん。所在情けな山下さん、
あ
抱きしめたくな
る。あの上、あの時の上野さんが僕はすごい。
あ、そうそうそうそう。
ごめんな、ごめんなって言ってるところとか。
あの、無理だった時ははっきり言ってくれていいだろうみたいな。
あと13号たまらんかった。パンツを脱いでください。今日行きますので
。いや、この流れでしかね、これはもう、この今日の流れでね、言うしかないなと思って。あと、その、5話、6話で、気づいたんですけど、
はい、
このアニメ下品っすね。
いや、
やっと
下品ですね。
やっと
そんな、そんなもんなんで、
はいはいはい、
今日は割とそういう方面で、はい、攻めてみた、
やっちゃいましたね。
アニメ話でしたけども。
B、はいはい、パートに期待しましょう。
B、はい、パート期待、はい。この後はですね、
はい、
久々にですね、あの3人の二次祭おすすめ漫画をそれぞれが語ってみたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。二次祭おすすめ漫画を語ろう。多分そこそこネタバレあり注意ということでですね、
はい、
まあたまにやる企画ですね、
はい、
おのおのがおすすめの漫画を、
はい、
まあ、語っていくという、
はい、
そういう感じです。
はい、漫画を語る回はあらかじめ言っておきますけど、長いです。
長い。
これはね、これはもう、その覚悟をして、
はい、我々も気をつけますが、はい、皆さんも気をつけてください。
はいはい、
これはね、はい、まあ、いろいろありますけど、
はい、
まあ、じゃあですね、私、はい、ちょっと、こちらから行きたいと思うんですが、
はい、
これ結構もう、皆さん読んでる人は読んでると思います。
はい、
もう、大々的な、もう、結構、街に広告が出たりもしてますので、宇崎ちゃんは遊びたいっていう。
あ、はい。
はい、竹さんが書かれ、竹さんという方が書かれてまして、はい、これ最初ね、俺がこうネットを見てたら、
はい、
広告って出るじゃないですか。
はいはい、
漫画の、
はいはいはい。
で、その中で、あれなんかすげえ気になるっていう漫画だったんですよ。
うんうん、
で、ただそれは、連載がね、ニコニコ星画の中のドラドラシャープで連載してるらしいんですが、
はい、
で、それね、ニコニコ星画とは書いてたけど、タイトルが、出てなかったんですよ。
はーはーはー、
俺が見た広告では。
はいはい、
これなんだと思って、でも、もうこの漫画とにかく知りたいと。はい、単行本出てるのか、どこで連載してんだ、はい、何なんだってことで、
はいはい、
でやっぱただ手がかりがもうないから断片的な情報だけを Google 先生にぶち込んだんですよ。
はいはい、断片的な。
巨乳。あと語尾がなんとかすだったって、なんとかす、
はい。
で、後輩ってのは分かったんで、後輩。
はい、
で、うざい、うん、漫画で検索したら、一発で出てきましたよ。やっぱこれは雑でもぶち込んでみるものだなと思ったんですけども。
はい、
で、まあ、どういう漫画かっていうと、はい、主人公の、まあ、男性、女性、
はい、
二人。大学生なんですね、
うん、
大学3年生の桜井くん、まあ、これ先輩って呼ばれてまして、
はい、
で同じ大学2年生の後輩の宇崎ちゃん宇崎花、
はい、
で高校時代も後輩だったと、
うん、
で桜井くんは普通に友達とかもいるんだけれども、
はい、
放課後は一人で静かにこう過ごす時間を大事にしたいと思ってる、
う
ん、
一人が好きな、
うんうんうん、
でそれをぼっちだと思い込んでる宇崎ちゃんが、
はい、
まあちょっと心配半分、
うん、
あとからかい半分もあって、今日どこ行くんすかみたいな感じで、うん、毎回毎回まとわりついて、うん、まあどっか行ったり、なんかこう、まあ結果的にはイチャイチャしてるんですけれども、
はい、
それがね、めちゃくちゃいいんですよ。これ俺また見つけてしまったと。このイチャイチャの花を。
はいはい、
で、ただ基本的にこの宇崎ちゃんってのが、こう、まあおバカキャラで、ぐいぐいぐいぐいちょっとこう来て、
はいはい、
振り回すんだけれども、その、桜井くんを。
うん、
でもちょっといいのが、たまにやりすぎたと思ったら、シュンとなるのよ。
はいはいはい。
で、その、桜井くんが、 風邪で学校休んだ時あって、で、バイト先にいろいろ聞いたらやっぱ風邪だと、うん。で、したら、じゃあお見舞い行くしかないっすね、みたいな感じでお見舞い行くんだけど、最初もういきなりピンポン連打だね。ピンポンピンポンピンポンピンポンみたいな感じで。で、桜井くんがもうなんだよって出たら、お見舞い行きましたよみたいな感じで来るんだけども、うん、思ってたよりガチで具合悪かった。
はいはいはい、はい。
桜井くんが。
はいはい。
宇崎ちゃんは、ちょっとくらいの風邪だと思って、うん、で、行ったら先輩と遊べるかもしれないから、で、行ったら、ガチで結構ぐったりしてたから、うん、ちょっと、まあ、看病しつつ、旬となって、完全にテンション間違えたってなってると、宇崎ちゃんのこの、なん
ていう
かね、
はい
はい、アッパーの時のと、
うん、
落ちた時の宇崎ちゃんっていうのは、またいいなって感じで、うん、で、明確にお互いが好きっていうのは、まあ、お互いが、お互いも好きなんですよ、本当は多分。ただ、明確に言葉なり自分の心の中で好きだってのはなってないんだけれども、その桜井くんのバイト先の喫茶店があるんですよ。で、そこ、まあ、初老のマスターがいて、で、娘さんもバイトしてるんですね。で、それが同じ大学の4年生の亜美先輩って人なんですよ。で、まあ、宇崎ちゃんとも仲良くなって、で、その、さっきの風の全開祝いで、マスターとアミさんと、宇崎ちゃんと桜井くんで焼肉食いに行くんですよ。うん、で、まあ、そこでまあ、いろいろあるんですけど、アミさんを、桜井くんは、アミさんって言うわけですよ。でも、それは、マスターもいるから、同じ名字だから、うん、まあ、当然なわけですよ。うん、でも、それに、ちょっと、アミさんは下の名前で呼ぶんすねって、うん、宇崎ちゃんが、ちょっと不機嫌になるってことかな。めっちゃくちゃ可愛い、
うん。
もうね、これはね、で、俺が見つけた時はもうすでに1巻が出てて、
はいはいはい、
で1巻もこれ一番最初は去年の夏ぐらいに7月に出てるんで、うん、もうだいぶ経ってから俺はもう見つけてるわけです、うん、だから割とすぐまた2巻が出て、
うん、ね、
っていう感じなんですけども、これはでも俺多分もうアニメ化もしかしたら企画はされてんじゃねえかなと。
まあ、もう決まってそうですけどね。う
ん、で、今、この、桜井くんと宇崎ちゃんがどっちもゲーム好きっていう設定があるのね。二、
はい、
人でゲームやったり
して、はいはい、
でゲーム好きって設定があるから、今YouTube でその宇崎ちゃんのゲーム実況動画っていうのがあるんですよ。
お
う
お
う、でそれにあれ大空直美さん
が
もう声当ててるんですよ。だ俺は割ともうこのままトントン拍子になんかアニメ化までなるんじゃないかなっていうこと
で、はいはいはいはい、
で本当広告もでかいからね。
うん、秋
葉原でも、
まあ、よう見ますよね、うん、その絵。
階段のとこにもバンバンバンってあったし、あと池袋でもね結構でかい駅の構内にでっかい広告あったし、
はい、新宿にもありました。
そう、あと新宿のアニメと今日通りかかったらやっぱでっかくなったから、はいはい、これは結構今、はい、
そんだけ金かけてたんで絶対アニメ化しますよ、
ね。うん、絶対これはもうそれだけ人気があったってこともあるだろうけれども、はい、ちょっとこれアニメ化近いから、
はいはい、
ぜひまだ読んでない人がいたらちょっと読んでくださいっていう、
は
い、
宇崎ちゃんが着てるあの T シャツのあのすごいでかいこれで書いてる
本当だ。
これに影響されたの
は
クール教信者先生っていう
本
がツイッターでとんでもなくでかいって書かれた T シャツをルコアさんが着てる。
あ、いい。
これね、多分ね、あなたがリツイートした人見ましたよ、ね、おそらくですけれども、
はい、やっぱとんでもなくでかいですね、ルコアさん
は。いや、でも尾崎ちゃんはね、非常に可愛いんでね、
はい、
ぜひぜひおすすめです。
はい。
はい。
じゃあ私、
はい、
これもう完結してる作品なんですけれども、
はい、
スローモーションをもう一度って、
うん、はい、
スピリッツかなんかで連載してたやつなんですけど、80年代のカルチャーが好きな現代の高校生の恋愛みたいな。
は
ぁ、そのなんかすごい主人公の男の子は割とまあ運動神経も良、
うん、
くてクラスの人気者みたいな男の子なんですけど、実はそういうなんか昔の中森明菜とか、そういうのを家で、はい、聞いてたりとか、そういうのが好きなんですけど、周りに言うとダセーなとか、
そういう
のなんでそんな今頃聞いてんだみたいに言われるのが嫌でずっと黙ってたんですけど、隣の席に座ってた目立たない女の子も実はそういうのが好きだっていう
出会
い。なるほど、いいね、
そういう話なんだ、
はい、そこの趣味を共通して、まあ、ちょっとずつ仲良くなっていくってやつ で、
うん、
でサブタイトルとかも結構こうスケバンデカだったりとか少女 A とか探偵物語とか。
なるほど、
結構俺の世代とかはもうズキュンズキュン来るんじゃない。
多分そうだと、うん、僕より全然上のだ、今40代ぐらいの方が読めばグッとくる、うんうん、なんですけど、まあどっか懐かしい感じもありつつなんですが、うんうん、普通にもうめちゃめちゃ良質な 古き良き少女漫画を現代に持ってきた感みたいな。
あ、じゃあそこも80年代風といえば。
ちょっとやっぱり、うん、まあ、語弊があるかもしれないですけど、ちょっと古臭いような恋愛をやったりもするんですけど、でもそれが全然なんか悪くないっていう。
僕この、読んだことなかったです。この絵のイメージがこれあるんですよね。
はい、ちょっと、こう、わざと、こう、昔の、
はいはい。わかるわかるわかる、その、
昔の下敷きとか、
はいはいはいはい。
使われてたような絵だったり、ロゴだったりとかをわざと使ったりとか。
いや、そうだよね、このタイトルのロゴも今風じゃないもんね。そう
な
んです
よ。なんとかなんか気まぐれオレンジロードみたいな感じの。
でも俺、パッと今表紙見たときに、はい、あ、結構ドイツ古いの持ってきた、昔の持ってきたのかなって一瞬思ったぐらい。
でもこれも、まあ、7巻で終わりなんですけど、うん、それも去年とかで終わってるんで。
これ何連載してたの？
スピリッツです、ね。
あ、スピリッツか。
で、この前、女の子がね、薬師丸ちゃんっていう
名前がもう、
めちゃめちゃ可愛いんですよ。うん、この子がもう、こうなんか自然にこうリボンどっちがいいみたいな
の
とか。
またリボンも古い感じの。
これ結構なんかね、古い衣装屋さんに服を買いに行くっていうなんですけど。
この大きいリボン。
はい。で、こう、なんか、どっちがいいかなみたいなの言って、うん、かわいい。え？ちょっと見てもいい？ダメってこう。
うわあもう
これもなんか髪型もなんか、この二人って初めて外で会うから、斎藤由紀風にしてきたみたいな感じだった
り。おー。いや、やっぱちょっと今こういうさっぱりしたの食いてえな。なんか。
これいい恋愛してくれます。
いやこれはちょっと興味あんな、はい、
ちょっとヒロインやわらちゃんに似てます。
ちょっとだけやろ
なんか黒髪黒のベタ髪の毛がベタの感じにちょっと、はい、あのツヤがある感じみたいな。
そうね、まあまあまあ、
正木皆まで言うな本人が一番気づいてるよ。
スピリッツです。
ドイツが本当だ。一番気づいてるな。
そりゃ気づいてますよ。俺もなんかあれってなってますよ。
あれ も、ね、あれもギリ80年代じゃなかったあれも。
でも本当これは結構本当に、うん、いい恋愛。
そうね。
そういう内容なんだ。
あでもなんか憧れるわ。その例えば隣 になった女の子が、はい、あんまり同じ趣味で、しかもその趣味がちょっとマイナーだったりするっていう。
だから周りに言えない秘密の関係だから。
はいはいはい。
学校とか放課後とか行く前に公園で待ち合わせてちょっと喋って。昔の作品の DVD 交換とかして、
うん、
で私が今日は電車先乗るねみたいな感じで別々行ったり、
内緒にする、は
い、学校で一切喋んない。
それがまた80年代の感
じ。そうなん
ですいいね、はい、いいね、戻りたい
そういう感情も芽生えていいの で、うん、ではいはいはい、スローモーションをもう一度
いいね、
加納理恵さんという方が書いてるやつです、はい。
つかさと80年代に出会ったらって妄想してみる。
でも、もうあなたが交換するビデオに入ってるのは元気が出るテレビ。
そうだ。
あの頃のプロレスの試合とかですよ。
そっか、俺はまた、それはそれでな。それでな。難しい
な。アイドルとかじゃない
んすか。そうなんだな。アイドルあんま知らなかった。
じゃあ僕、
松崎さん。
じゃあちょい懐かしい感じというので、はい、これもどうでしょうか、はい、虫師を書いてた、ウルシュバル、ウルシュバル生き先生の、最新作であります、猫が西向きゃ。これは、
知らなかった。
見たことはある。
これ虫師の、まあ、後を継いでというか、うん、そのままアフタヌーンで、
うんうん、
連載してる漫画で、はい、ほんと3月の初めに1巻が出たばかりの。
ああ、なるほど。
じゃあ、結構割と、去年くらいに
始まった。そうですね。
去年一昨年くらいに始まった感じ。
はい。はい、まあ、どういうお話かというと、うん、この世界、まあこのまあ、結構日本の昔の風景みたいなのが続いたりとかするんですけども、うん、はい、その中でもちょっとおかしなところがある。それが、フローという現象、カタカナでフローという現象がある。それはどういうのかというと、まあ、作中にあるのをそのまま読みますと、
うん、
もともとこの世界の全ての物質は絶えずゆらゆらとごく細かに揺れていて安定せずにあるもので、時にバランスを崩して形を変えることがあると。
うん、
これを不動化、またはフローと呼ぶっていう感じで、虫師の虫とちょっと、う
ん、なんか雰囲気はあるね、
はい、似てる感じ。で、そのフローが起きた結果、どういうことになるかというと、三叉路だった交差点が、急に 7サロになってるとか。
ああ、なるほどね。
なんかフライングウィッチで、漫画でありましたよね。同じところに繰り返しちゃうみたいな。ああいう感じの現象がたまに起きてしまうと。それをこの主人公たち、ヒロタフロー株式会社っていうところの、社員たちが、その、ま、解決しに行くっていうお話なんですね。で、この男の人が割とやる気ない感じの、だらしない感じのところに、この女の子が、やってくるというところから始まるんですけれども、これで一番大事なのはこのタイトルにある猫。
猫ですよね。
猫というのは、社長と呼ばれてまして、この社長というのがフローが大好きなんですよ。なんで、例えばそのフローの原因が人間にあるってなったら、その人間のもとにタタタタタって寄ってって、その人間の話を聞くことで、まあその悩みを解決すれば、なんか元に戻るとか。
本当の猫なの？
本当の猫です。
はあ。
おそらくですけれども。
社長ポジションなんだ。
社長って、まあひらがなで社長って、アリア社長みたいな感じですね。
はいはいはい、ああ、わかるわかる。
アリアの。
はいはいはい。本当に社長なのか
どうか。どうかわかんないんですけど、だからフローの怒ってる場所に、案内してくれたりとか、そういうのを、まあ、それを元に辿っていって、その、みんなが、そこに、で、そこで解決するみたいな。
ああ、なるほど。すげえいいタイトルだね。
はい。なんかで、この、ヒロタフロー株式会社にやってくるこの女の子なんですけど、実はこの子、割とちっちゃい見た目なん、してるんですけど、35歳なんですよ。
は
ー。で、これなんで、これ12歳ぐらいの体になっちゃって、これもフローが原因で、みたいな。
なるほど、
なるほど。だから元々勤めてた会社を辞めないといけなくて、みたいな感じで、まあ、ここに、やってきたみたいな。だからそういうお話も、もちろん面白いんですけど、
不思議で。
何がすごいかって、この背景の書き込み方がえぐいんですよ。この昔の商店街の看板とか書かれてたりとか、で、特にですね、この、ある話で、女の子が部屋にある、鏡を、合わせ鏡みたいになっちゃって、鏡の中に入れるようになっちゃった。それで、まあ、女の子がいなくなったんで探してくださいみたいな感じのなんですけど、その鏡の中に入るから全部文字が反転してるんですよ。その、反転した世界の街中を探してるところとかに書かれてる道路の止まれとかも全部反対に書かれて、カレンダーも逆に書かれてるし、この看板も前田不動産って書かれてるのが全部逆に書かれてたりとか、これだからまあ僕は普通に書いて、それを単純になんか裏から写してんのかなと思ったら、後書きで一つの漢字反転し忘れてましたって書いてたから、要は、全部本当に逆に書いてるんですよ。この情熱なんだと思って。
だから、松崎のやり方を知らなかった
わけではないはずなんですけども。
漆原さんがこの放送聞いてたら、はぁって。その手があった。
先に言ってよ。
知らないわ
け。長浜経由で言ってよ。
だから長浜さんに言っとくよ。でもね、そう。
でもすごいね。
そう、だから、その、背景、だから景色をなんか見るみたいなだけでも十分。し、そのお話も面白いですし、なのでぜひ、でも本当に一巻が出たばかりでまだ全然終えるので、ぜひ猫が西向きゃ、漆原由紀先生の漫画、はい、ぜひ皆さん読んでみてください。
いいっすな。
はい。
よし、じゃあ2週目いきましょう。はい。じゃあ私ですね、アーバンレジェンドっていう、こちら、つついちさんっていう方が、
スクリ
ューで連載、してるんですが、
221と書いて、
数字で、
つついちさんですね。
で、アーバンレジェンドっていうのは、これはどういう意味かっていうと、都市伝説って意味なんですね。で、まあ、これの作品として、舞台はまあ、学校なんですけれども、その、都市伝説が具現化してる、してしまうという状況なんですね。で、長いんだよな、風雪安全、維持、都市伝説保護委員会っていう、で、通称フェイスと呼ばれている組織がありまして、それはその具現化した都市伝説、それは偶話って呼ばれてるんですけども、それと、対話し、で、場合によってはバトルをして、で、まあ、保護をするみたいな組織なんですよ。で、そこに、本当は日々を平穏に暮らしたいはずの主人公の、まさひとくんが、そこにまあ、スカウトされて、で、一応その学校の中でいろいろ出てくる、ものと、まあ、 関わっていくっていう話なんですけど、うん、
はいはいはい、
まあだから都市、まあ俺はこういうの好きなんだよね、都市伝説とか、
はいはいはい、
あとまあ学校の怪談とか、あとネットで言うシャレコアとか、
はいはい、
ああいうのが、キャラ化されて、で、例えばテケテケ、隙間女、
はいはいはい、
まあトイレの花子さんも出たな、うん、あと、八尺様、
うん、
あとまあメリーさん、あの電話、
はいはいはい、
あと、ベッドの下に斧を持って、
はいはいはいはいはい、
とかまあ、それ俺この辺が絶対好きだな。
出てきて、で結構斬新なのは、はい、まあ今言ったので味方もいれば敵もいるんですけども、俺ベッドの下の斧男っていうのが、はい、まあ、2巻で出てくるんですけども、はい、これが意外と味方ポジションだったっていうのは、
ああなるほど、
やっぱね、その要はほらベッドの下に隠れてて斧持ってるっていう、ちょっとアメリカ発祥の都市伝説かな、うん、なんだけど、まあ普通に敵で考えちゃうじゃん。
そうですね、
でもそれをあえて味方ポジションに置いたっていうのがちょっといいなと思って、う
ん、だから同じ部屋にいる子が外にいる、
そうそうそうそう、
コンビニ行こうみたいな感じで目指したみたいなやつですもんね、うんうん、
したらなんか下に
斧持った人がいたよみたいな、
で結構設定というかそういうのも面白くて、例えばこうなんかこう細かい設定みたいのもあるんだけれども、生まれて間もない偶話、その都市伝説は自分の原点がブレがちだと。で、その時間をかけて噂で原点を固定する必要がある。それもこのフェイスの仕事だったりもするとか。まあ、確かに、都市伝説ってずっと長いことあって、こう一つのものとして完成していくから、はい、生まれたてっていうのはこういろいろブレがちだみたいなところがあったり、あとはなんか設定として面白いのが、その偶話に、別の偶話が混ざってしまう混ざり物で、そうするとまた凶暴になるとかあったり、あとはね、なんかその敵組織がその都市伝説の噂を改ざんしたりするの、
うん、
でその改ざんすることによってまたその都市伝説偶話が凶暴化したりとか、うん、そういうちょっとね、なんかただ単にさ、都市伝説キャラ化させました、
はいはいはい、
凶暴です、うん、みたいな感じではなくて、
うんうん、
一個そういうのかましてくるっていうのは結構面白くて、
うんうん、
あとはね、ちょっとやっぱもう単、まあ、キャラもね非常に可愛くて、俺は個人的にね、まあ、その隙間女、
うん、
よくあるあれですよね、このタンスと、
うん、
タンスの間の移り隙間に女がいたみたいな、うん、でこの隙間女さんがね、ちょっとね、なんぞ不気味と可愛さのちょっとうまいバランスをとってて、うん、ちょっとねこういう感じで目ギョロッとしてるんだけど、
可愛い、
ちょっと可愛らしかったりして、
これは筒井さんがそういうイラスト描くの得意な、
そうそうそうそうそう、
なんですもんね。
もともとはね、だから嘆願娘の漫画描いてますよ。まこさんと八塚くんっていう、でこれは俺はもう同人誌の頃からずっと買ってたりして、
はいはいはい、
で結局それも、商業化になって、それ終わって今度今アーバンレジェンドっていうのが始まって今2巻まで出てるという、うん、非常にねこれはね、俺はまあ、都市伝説好きだったら、はいはい、すごい絶対面白いと思うんでね、
俺好きだから
ぜひぜひこのアーバンレジェンド、
はい、ね、妖怪とかなんか幽霊とかはありますけど、うん、都市伝説のそういうのっていうのは新しいですね。
だからまあ擬人化といえば擬人化なのかもしれないけれど、まあ、キャラ化かな、なんか、
うんうん、なるほど、
でも非常にね面白いんでね、その辺も含めて、うん、はい、ということでアーバンレジェンド、
はい、
ぜひぜひ読んでみてください。
はい、はい、じゃあ私はこれは4人目の二次祭メンバーの五十嵐ひろみに教えて
もらって、ああ、はいはい、
4人目の4人目の二次祭メンバーの
はいはい、はい、
あの女に教えてもらって
モモレンジャー的ポジション、
はい、あけびちゃんのセーラー服、
はいはいはいはいはいはい、
知らない
よ、ヒロさんという方がやってる、
うん、
隣のヤングジャンプかなんかでやってるので、
うん、割とずっと気になってた、
読めるやつなんですけど、これがね、もうなんて説明すればいいかもわかんないですけど、うん、まあ、とにかくこのあけびちゃんっていう女の子がずっと田舎の一人の分校みたいな、一人しかいない
人がずっとい
て、で、その、ある日アイドルに出会って、うん、アイドルが着てたセーラー服が可愛かった。
う
ん、そのセーラー服が実はお母さんの母校だった、
うん。
そのセーラー服に憧れていて、ものすごい勉強を頑張って、奨学金とかなんか得て、うん、その高校、中学校に入ることになりました。
う
ん、で、セーラー服をお母さんが知って、なんか布の仕立てみたいなのを、ね、仕立ててくれて、セーラー服がバッてできた。で、入学したら、実はもうそれは昔の話で、今はもうブレザーになってて、一人だけセーラー服だったっていう始まり、うん、もう僕としては、あ、いじめが始まるんだって、
そうですね、
そんなことは一切なく、
あら、素敵。
もうもう、本当にこのあけびちゃんって子が、もうものすごいいい子で。
これはずっと気になってたんだよな。
イラストで、
うん、ああ、そんな漫画っていうよりは。
かといっても普通に漫画としても、
うん、そうですね、
ちょっとエロい構図みたいなのもあったり
そうですね、本当だ。
で、本当になんかもう同級生、どこだったっけな、同級生がもうみんないい子で、
うん、
でまあ女子中学生なんですけれども、 これ全員の、クラスのこう名簿とかが
あって、でまたこれ、はい、俺なら誰好きとか言っちゃうよ。
そうなの。どんどんどんどんみんなと仲良く友達どんどん増えていったりとかしてるんですけど、
ニギマの第1話で
名簿ね、
はいはいはい、
でまあ、この子とまず仲良くなってみたいな感じで、うん、もう本当にもうこのあけびこみちちゃんという主人公がもうみんながみんなに愛されてて、でこの子もみんなを 愛して友達でっつって、うん、友情、田舎のなんかその友情みたいなんとか、多分恋愛とか一切ないんですけど、
あ
ほんまにそのなんか、その、うん、女の子の綺麗な友情をずっと見てられる。なんかね、絵が本当綺麗で。
去年のね、はい、結構前だったと思うんだけど、中野ブロードウェイの、はい、普通の本屋、書店、はい、ちょっと大きめの書店入ったら、はいはい、ちょっとなんか特集コーナーみたいなのがあって、で、結構グッズとかも売ってたんです、その時。T シャツとか、マグカップもあったかな。で、うん、すげえ気にはなってた。確かこれだったと思う。
これはね、本当面白い。今4巻まで出てるんです
よ。4巻。
普通のやっぱもうちょっと、もうほんまになんか仲良くなったのに他の子と仲良くなってるのを見てちょっと嫉妬しちゃうみたいな
ぐらいの、うん、ああちょうどいい。
でもお互いも別に仲いいみたいな、なんかほんま誰も傷つかない。
なんて方が書いてるんですか。
ヒロさん。
ヒロさん、
ヒロシのヒロ。ヒロですね。
連載はどこだ。
隣のヤングジャンプ。
あ、隣のヤングジャンプ、はいはい、
ウェブで多分普通に見れます、うん、完全無料で見れるので。
調べてみよう。
ちょっと普通に試し読みでもちょっとお試しいただくと、うん、あけびちゃんの明日と書いてあけびちゃんのセーラー服ですね、うん、はい、おすすめです、
はいはい、さあじゃあ松崎さん。
はい、じゃあ僕は最近入りの異世界もの。
お、出た。
異世界転生もの。
出た出た。
転生ものというわけで、まあ、異世界に行っちゃった、
うん、
話なんですけども、魔法使いの印刷所。
あ、それ
も知らない。
これね、うん、別名、異世界コミケ。
ほう。
これどういう話かと言いますと、主人公の女の子、女の子なんですけど、ミカちゃんっていう女の子が、コミケ帰りに、
うん、マジかよ。
異世界から帰ってきた
いや、逆三角形のあの世界から帰る途中に、
異世界はしごじゃねえか。
急に異世界に飛ばされました。
はい、
で、その飛ばされた異世界では、誰もが一人が魔法を使えるっていう世界なんですね。うんうん、で、だから何とかして元の世界に戻りたいけども、うん、その魔法、だから、どうやって帰ればいいのかわからない。
うん、
で、自分にできることは何だ？な、そうだ。私はそのコミケに詳しいと。
うん、
だから、その、世界中の人が、その、魔法を、紹介するような場を作れば、
うん、
その中の一人だけ、その異世界に人を転生できる魔法っていうのを知ってる人がいるんじゃないかっていうので、この異世界で、マジックマーケット、通称マジケっていうのを開催するっていう。
ほうほう。
魔導書即売会。
はいはいはい、
魔導書。
魔導書の即売会を開催するっていうお話なんですけど。だからね、これね、コミケあるあるがめっちゃ詰まってるんですよ。
なるほどなるほど。
で、まあ、そこの、まあ、代表みたいな感じで、ミカ代表って呼ばれてるんですけども、イベントがマジケが始まるときは、うん、こう、拍手があったりとか、列整理でちょっとごちゃごちゃしたりとか、なんかそういうのがね、あったりして、すごい面白いんですけど、で、僕が特に、あとそうですね、普通はその魔導書を紹介する、魔法を紹介する魔導書が一般的だったんだけど、うん、だんだん回数を重ねるにつれて、増えてきたのが、うん、偉人たちのカップリング本。その、女性たちの、が書いた魔導書は、どうやらそういうのがだんだん最近増えてきましたね、みたいな。
偉人たちの。
その、
ちょっと生物ジャンルに当たるんです
よ。
そうですね。最近そういうのが増えてきましたねみたいな話をしてたりとかですね、うん、だからそういう割とそれを書く人のことを貴婦人って呼んだりとか
腐るの？
あ、そうですとかなんですけど、僕が一番好きな話がですね、うん、ある日そのマジケに、うん、一枚のサークルカットが届いた、
うん、
それに書かれてたのは、
うん、
サークル主が魔王サツイコって呼ばれる人が、申し込んできたと、
うん。
それは魔王サツイコというのは、サソリ座のケンイチなどと、と激闘は神話として語り継がれているという、そういうサツイコが、
魔王。
魔王サツイークなんです。毎年年末に現れて、あの、封印されていくっていう魔王らしいんですけど。
ラスボスじゃん。
どうしても来たいんだ。
が、マジキに参加するっていう。うん、
三平さんが名刺渡したサ
ツイーク。そうそう。で、実際来たら全然派手な衣装でも何でもなくて、割とちゃんと、
おとなしめの。
そう、おとなしめの格好をしてて、ちゃんと全部売り、魔導書が全部売り切れてしまった後も並んでた人に一人一人ありがとうございました来ていただいてっていう。
で、それ魔王ちゃんとしてんな。
で、スタッフたちにちゃんとマジケというのはこういうものでこういうマナーがあるからちゃんとしましょうねみたいな集まりをちゃんとやってたっていうような。
あ、はあ、ちょっと俺読もうこれ。
面白い。
だからね、これコミケを知らない人にとってはなんで小林幸子はモデルの魔王が出てくるのかさっぱりわかんないと思うんですけど。
なるほど、うん、はいはいはい、はい、
だからコミケを知らない人は正直何が面白いのか全然わかんないと思います、うん、ただコミケにちょっとでも思い入れとか、うん、その好きっていう気持ちがある人は絶対刺さる漫画だと思います。
なるほど。
カヌー姉妹とかも出て
こ
ない
。これがですね、魔王サツイコが、参加したことによって、うん、次からは、うん、嵐の魔人、タカノリが申し込んで
た。あれかな？あれかな？
不老の魔女、カ・ノーが。
ああ、それかな？だこれに、これに使われるようになったら一人前
ですね。一人前ですね。
確かに。よし、目指すぞ。
でも他にもその、いろんなコミケあるある、例えばその、印刷所っていうタイトルにもあるように、うん、その、印刷所の感じとか、うん、あとその、委託をどういうふうに扱ってるとか、みたいなので、すごい、いろんなあるあるが載ってるので、ぜひちょっと読んでいただきたい。
はいはい。了解です。はい。さあ。30分経とうかと
話題になりましたね。
はい、まあしょうがないですね、はい、大きな漫画語るときは、はい、ということでですね、はい、今回もいろんな、2冊ずつ漫画紹介してみましたので、皆さんも好きな漫画あったら、興味ある漫画あったらぜひ買っていただければと思います。以上、二次祭おすすめ漫画を語ろうでした。はい、ということでエンディングでーす。はい、さあ、ツイッターパパパッと読んでいきますね。二次元再退社の夜、163回での三平さんの発言、こだぬきなラフタリアをもっと見ていたかったってのには、もろ手を挙げて賛成なのだが、うん、そうかはもっと爬虫類っぽいが、爬虫類っぽい方が良かったってのには、首をかしげざる。
いろいろあります
わね。致し方ない、うん。まだ市民権を得てない。俺は頑張るぜ。IS 話で幼なじみが不遇からの、はい、三平さんのシャルは強いからなーにすかさず松崎さんが低い声で、僕はセシリアなんでね、ははは、と、負けませんよって感じに言い返すと、今回は例のタメ口が多めで面白かった。
そんな感じで言ってました、僕。
多分そんな感じで言ってますね。はい。ケモフレッツ&ケモリクさんの話嬉しかった、うん。この2作の魅力について同時に語ってもらえるなんて、かなりのレアケースでした。感謝。
確かにな、そうかもな。
そうですね。ケモフレッツを公表してる論評って初めて聞いた。
ああ、まあまあまあ、そうですね。
でもまあ、我々は良くも悪くももう本当に、いいものは脊髄反射でね。
そうだね。面白いもん面白いですからね。
やっぱもう、パッと見て俺が好きってなったら、その週言いたくなっちゃうからね。う
ん、はい、
う
ん。嫌いって言ったの迷いがぐらいですもんね。そう
だって俺は嫌いっていうことで成立する。愛だから、
はい、そうですね、う
ん、
はい、
あれ最後まで見たしね。
結局ね、見ましたね、はい、
でしかもつい最近になってもう一回喋るし、ね、
さあ、
ケモノフレンズ2からの話題からのドイチューさんの白バフの CM がめっちゃいいですね、爆笑、うん、あの CM は D アニメストア本社のシーンだけは新規カットになってます。ドメカノと上野さんの共通点がまさかのアナル、そこは気づかなかったな。三平さんすげえ、すげえって言われるわけでもないですけど。あと、アマーマと稲妻のコメンタリー結構来てますね。アマーマと稲妻12巻コメンタリーで泣いてしまう。このラジオを聞きながら泣かされるとは思わなかった。今後はちょっと泣かしにかかるみたいな、
ね、いいですね。
すただ泣かしたのは我々じゃなくて、あまあまと稲妻さん
ち、ね、完全に、
ね、A パートあんな話しかしない
、待ちに待ったコメンタリー、新刊についてひたすらここを読んでと愛を語るが、来たと、愛が深いというか3人の視点がお父さんになってるよというか、
ああそうっすね、
もうそうですよ、
お父さん
ですよ、そうなっちゃいます、うん、甘々と稲妻最終12巻トーク番外編のボリュームがすごい大満足の一冊、うん、大量の蒔絵に見事に群がるお三方、完全に作者の思うつぼだが致し方なしであり本望である、うん、二組のロマンスの行方気になりますね、うん、甘々と稲妻罪がめいっこのようにのとこで深くうなずきました、165回に影響されて甘々と稲妻一気読み、最終12巻のみんなのレピシだね ももちろんいいけど、うん、11巻お返しの親子クッキーで先生の、先生に自分の思いを告げる時の小鳥の顔も泣けた。あまあまと稲妻最終巻のセリフ紹介の数々で深くにも泣きそうになった。うん、自分アニメ版しか見ていないのに漫画買うしかねえか。
買うしかないよ。
買うしかない
っす。そうですね。
っていう感じですね。うん、はい、ということで、まあバンバンバンバンツイッターの方よろしくお願いします。
はい。
そしてですね、これ本日です。
はい。
3月10日日曜日、うん、中野44でのスタジオ二次元再大社の夜ライト10。シーパートより愛を込めて、会場13時、開演13時半、開演終演16時、そして当日1800円。当日、まあ、若干出ると思います。
はい。
はい。で、まあ、もしかしたら立ち見になっちゃう可能性もありますけれども、もしよかったら当日、買って来てく、前より買ってない人は、予約してない人は当日で来てください。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、4月14日、日曜日の昼、阿佐ヶ谷ロフト A、二元再大社の夜、第9夜、嫁スタ、うん。こちら、声優ゲストが福原香織さんということで、うん、
はい。
うちの嫁の中の人ということで、
はい。
はい、こちら、会場11時半、開演12時半、終演15時半予定、前売り2000円、当日2500円、飲食代別、要ワンオーダー500円以上ということで、前売りは E プラスで発売中なんで、よろしくお願いします。
お願いします。
で、5月も決まってます。5月12日、こちらも日曜日の昼、阿佐ヶ谷ロフト A、二元再大社の夜、ライト11、これはライト初のメインホールでの、はい、ロフトの阿佐ヶ谷ロフトのメインホールでの開催となりますので、
はい、
今年も、今年もだって、はい、こちらもよろしくお願いいたします。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。
はい。そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております。合わせてスピンオフの教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第167回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ということでね、あ、ちょっとね、はい、俺これだけも、これはちょっと言おうかなと思ったんだけどね、
はいはい、
前紹介したね、
はい、
ガンスリの相田優さんの、あの、生徒会漫画、
はい、
あの、1号1
八、
これね、終了しちゃうんですよ。
そうなんですか。
これがね、来週11日発売のスピリッツの15号が最終話なる。で、ご本人のね、ツイッターとか見たらね、はい、やっぱこう、ちょっとまだまだ書きたいことはあるだけにちょっと残念ですみたいなこと書いててね。で、もしかしたら、ま、ご本人が言うには、
はい、
もう完結後にもし単行本売れたら第二部として、また続きを書ける可能性あるとかも書いてたんでね、これ私この漫画すごく好きなんでね、
はい、
これ私のためにですね、
はい、
ちょっと4月17日にね、最終巻の7巻が出るらしいんで、私のためにこれはちょっと、はい、ぜひ買っていただきたいと。
はい、
これは本当ね、好きな漫画なんですよ、これは。
牛島くんも終わったしね。
牛島くんも最終巻が売れたら、第二部が始まるかもしれないですからね。
あの終わり方からの？
そうですよ。声をバンバン上げていきましょうということで。
お二人これ買いました？
え、
端っこアンサンブルに。
まだ
買ったよ。ただ読んでないけどまだ。